それではお久しぶりですけれども、出エジプト記のマダミに戻っていきたいと思います。そうです、12章ですね。そして、できれば13章まで学んでいきたいと思いますが、永遠の記念日という、題名でお話しさせていただきます。永遠の記念日ですね。出エジプト記の話、そのストーリーをですね、思い出してください。今モーセとパロが、決別しました。決別というか、その交渉決裂って言ったらいいでしょうね。主がこう言われると、私の民を出て行かせなさいと言われる。でもパロは固くなになっていました。拒み続け、合計9つの災いをこうエジプトに下って、それでもなおかつ出て行かせなかったんですね。でも神様はこのことを全てご存知で、私はむしろこのことを分かっていたから、大いなること、このイスラエルの間で、またエジプトで、また全世界の人たちに知らせるために行うんだよということを、この神様はモーセにお話になっていたんですね。でそれで最後の災いに入ります。でこのことをこの前10章のところで学びましたが、イスラエルの中のウイゴ、イスラエルじゃない、ごめんなさい、エジプトの中のウイゴですね、が皆撃たれて死ぬよと言ったんですね。でウイゴというのは覚えてますか？初めに生まれてきたオス、あるいは男の子です。長男って言ってもいいですね。で、イスラエルは誰一人としてそのようにならないよと。犬もうなりはしないでしょうって言ってですね。だから、犬はですね、このあくびして、あの平穏な姿で、このいるその雰囲気を思い浮かべてください。でも、エジプトでは、あらゆる家でその長男が死んで、家畜が、オスの家畜が死んでいくという姿になりますよと神様が言われたんです。でこの災いを神様がエジプトに下すにあたって、あなたはこれを記念として守り行いなさい、なんと常しえに守り行いなさいと言ったのが、これから読むところです。非常に大事なこの祭りなんですけれどもですね、この、行うべきことを話していきます。神様が一節をご覧ください。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよとあります。今エジプトから出ていくその月を初めの月にしなさいと言っています。で具体的にこれは後で出てきますが、確かアビブと言ったかな、その月であると書いてあります。でこの月が今でいうところの、春ですね。春の初冬です。で杉越の祭りはいつありますかとクリスチャンに聞くと、多くの人が答えることができません。でその次に私は聞くんですね。十字架につけられた時、そしてイースターの時っていつですかって言ったらすぐに答えられます。3月の終わりぐらいか4月の初めにかけてって言うんですね。で私は杉越の祭りってその時なんですよって答えるんです。非常にこう抜けてしまっている部分がありますが、イエス様があの最後の晩餐ですね、今ここにですね、ちょうどですね、この木彫りの、この律子さんが持ってきてくださったですね、この持ち帰ってくださったイスラエルからのお土産がありますけれども、この最後の晩餐、いわゆる私たちがブドウ酒とパンに預かっているあの聖餐式というのは、杉越の祭りの食事の一場面だったわけです。そして杉越の祭りの時にイエス様が十字架につけられて、そしてあのバプテスマのヨハネが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って言ったわけなんです。 これはまさに杉越の祭りからそこでほふられる子羊のことが、実はイエス様が行われる永遠の贖い、永遠の救いですね。先ほどですね、ちょっとディスカッションがあってね、天国に行って定められるかどうかって話しましたけど、私ははっきりと、いや今クリスチャンは救われてるんだよ、永遠に救われてるんだよって話しましたよね。なんでかっつったら、このように定められてるからですね。永遠の罪の許しを私たちは得たんです。だから以前犯した罪がですね、ふわーっと戻ってきてですね、まだ忘れたことないんですね。気持ちはそうなります。そうですね、私たち気持ちはなりますよね。だけれども、西が東から遠いように、私はあなたの罪を離しますよ、海の深みへとその罪をもうこの入れてしまうよということを、この預言書の中に書いてあります。でこのことをイエス様が行ってくださったんですが、実はそれは杉越の祭りの時であって、まさにこれから読んでいく杉越の祭りの話は、イエス様がどのようなことをしてくださったのかの十字架の上でを見ていくことができるわけなんです。でイスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日に各々その父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。10日に羊を用意しなさいと書いてあります。で14日に6節にほふるということをですね、この書いてありますけれども、まず用意しなさい、家族ごとに用意しなさいですね。でその羊について5節、あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。生贄として捧げるその子羊は、杉越の羊はですね、傷のないものでなければいけないと。これ後のモーセが、神様から与えられていく律法の中で、生贄の中で必ず傷のないものでなければいけない、血管のないものでなければいけないと書いてあります。それは何でかって言ったら、神様が完全なものしか受け入れることがおできにならないからなんです。マラキ書にですね、この旧約聖書の一番最後に、その血管のある動物であるとかをですね、祭司たちが捧げていくっていうことを咎めている、この叱責しているこの神様の言葉があります。傷のないものでなければ受け入れることを神様はできません。なぜですか？神様が完全な方だからです。ですね、だから完全な生贄が必要なんですけれども、神様の一人子ご本人がですね、人となられてこの罪のための生贄になられたわけです。イエス様、罪を犯されましたか？犯されてません。多くの人が証言しました。この罪のない方だったのに、なんで十字架につけられるのか、ユダでさえもそのように告白したんですね。一度も罪を犯され、誘惑受けられました。皆さん気をつけてくださいね。誘惑はイエス様も受けられたんです。罪を犯したことじゃないんです。誘惑を受けている時に、その誘惑に屈する時に、それが罪となるわけです。人間の弱さをまとっておられたイエス様は、その弱さを全てご存知ですけれども、罪は犯されなかった。だからペテロは第一ペテロの1章の18節でこういうふうに言っています。あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もない汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。傷のないイエス様だったんです。素晴らしいですね。全く罪を犯されなかった方が十字架につけられたから、私たちは完全である神様の前に大 胆に近づくことができるし、天国に入ることができるんですね。素晴らしいです。そして6節、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルのための全集会は集まって夕暮れにそれを送り、その地を取り、羊を食べる家々の日本の門中と家門にそれをつける。イエス様は、シロの誠実に、この、わかりません、ね、日曜日の時にエルサレムに入られて、まあ、木曜日だっていう人もいますし、また金曜日だっていう人もいますけれども、その時にですね、送られましたが、同じように、その4日あるいは5日のですね、期間を経て、送られる期間までですね、このようにして同じようになってます。っていうのは、この杉越の祭りがまさにイエス様が行われることを表していたんですね。で、14日のところに身を持って送られるわけですけれども、夕暮れにその血を取ってですね、送られた後に血を取ります。羊を食べる家々の日本の門中と鴨居にそれをつける。わかりますか？門中。門がありますね。鴨居って何ですか？上の方ですね。そこに血をつけます。そして夜に肉を食べます。すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならないと書いてありますね。種を入れないパン、これはイースト菌ですね。これは私も個人的な意見なので、あんまりですね、この、なんていうんですか、もしそうやってたらですね、あんまりこう私に反応しなくていいですけどね、個人の意見なんであれなんですけども、教会で、日本の教会で食パン出しますね、生産式の時に。あれ、イースト菌入ってるんですね。で、正確に言うと、本当に入んない方がいいわけです。なんでかって言ったら、後で説明しますけれども、これもイエス様のことを表してるからなんですね。だから、イースト菌がないパンって簡単に作れます。小麦粉と油使ったらですね、あとフライパンで焼いたら作れちゃいます。本当にせんべいみたいなもんです。ね、それにせんべいの方がもっとクラッカーが近いですね。かなり近いですね。で、それを取って、そして煮菜。今のユダヤ人の人たちが杉越の祭りを守るときはパセリ使いますね。で、それを添えて食べていくと。で、その塩水が用意されていて、その中にその煮菜を、このパセリを入れてですね、でこれしゃぶるのかな、食べるのかな、どっちか忘れましたけども。で、しょっぱくてまずい。ね。で、これによって何を表してるかって言ったら、今のユダヤ人の人たちの解釈では、イスラエルの人たちがエジプトで、その、真空を舐めたっていうんですか、その、汗を流してですね、そして苦々しい思いをしたと。ということを思い起こすためなんだっていう、この、まあ、解釈をしますね。そして、9節でそれを生のままでまたは水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならないとあります。水で煮るなと、火で焼けと、これずっとね、このモーセの律法の中に火で焼きなさい、火で焼きなさいというのが書いてあります。ここ大事ですね。煮ちゃいけないんです。で、私たちね、煮て食べるのも美味しいですよね。でもそうじゃないですね、火なんですね。で、祭壇があって、イスラエルたちの祭壇が、幕屋の祭壇、神殿の祭壇があってですね、そして火でやってバーベキュー状態ですね。で、これを行っていきますが、その理由は、私たちの神は焼き尽くす火であるとヘブル人の手紙に書いてあります。神様がシナイ山で現れた時には火を持って現れましたですね。そしてバプテスマのヨハネはその火によって焼き尽くされていくんだよということですね。地獄は先ほどもね、最後の裁きのところで出てました火と硫黄の池なんです。で、このように火で焼かれる、イエス様が十字架の上につけられた時にエロイエロイラマサバクタニと言いました。これどういう意味ですか？ 我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉をイエス様、これは詩編の23編に書かれている言葉ですけど、その言葉をお話になりました。理由はイエス様が十字架につけられた時に、ただ肉体が苦しいだけではなく、神から見捨てられたという位置にイエス様が置かれたわけなんです。なぜかと言ったら、イエス様罪を負ってませんが、罪が全部イエス様の上に置かれたわけですね。で、それは実際に罪人として見なされていく、物理的に見なされていくだけではなくて、神の前でも罪人として見なされていく、つまり見捨てられた状態、つまり地獄の状態だったわけです。その苦しみ、イエス様が苦しんだのはですね、その肉体の苦しみもありますけれども、その精神的に苦しむこの霊的な分離ですね。神様から、だって永遠の昔から神の父の懐にいる方ですよ。一人子の神ですからですよね。これを味わったわけです。地獄の苦しみです。代わりに地獄の苦しみまでイエス様が私たちのために受けてくださったわけですね。そして肉を食べるわけです。礼拝っていうと、私たちの感覚ですと、なんかすごく綺麗なように見えません？こうなんかね、ほらちゃんと服装をね、綺麗にして、そして本当にこの、なんかステンドグラスがあってですね、綺麗な音楽が流れて賛美歌を歌って、そしてそれが礼拝の雰囲気だってこう思いますよね。でも礼拝の本質を表しているのは食事なんです。ちょっとしか今食べませんよね。このパン、あとブドウ酒持ってても、でも、ここ見てください。食事だったんです。で、夕暮れ以降に行われます。6時から、大体私が参加した杉越の祭り9時まで続きました。で、その間に羊の肉が出てくるわけです。で、それを食べるんですが、もう本当に夕食ですよ。で、それを食べて礼拝していくんです。詩編をイエスも歌いましたね。弟子たちと一緒に歌われました。で、それも全部その食べながら行っていくわけなんですね。で、イエス様はこれを取って食べなさい、これがあなた方のために裂かれる私の肉です。つまりイエス様が裂かれる肉っていうのは自分の罪のためなんだっていうことをですね、ただ頭で分かることではなくて、実感で分かっていく、本当に経験していく、イエス様の苦しみ、その本当にしてくださったことに自分を預かっていく、交わっていく、食事をしていくということなんですね。だからイエス様は、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持ってますって言ったんです。だからここで分かっているだけでは救われないんです。永遠の命はないんです。こっちですね。いや、もう腹ですね。こっちで分かって永遠の命なんだということですね。で、10節、それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。残してはいけない。火で焼く。夜のうちにこれを行いなさいってイエス様が言われました。イエス様が十字架につけられたのが大体午前9時ぐらいですね。正午になりました。どうなりましたか？空は昼間なのに暗くなったんです。3時間それが続きました。で、3時ぐらいにイエス様が息を引き取られたわけですけれども、夜だったんですね。その本当にこの本当に一番この悲しむべき時、嘆く時ですね。人間の罪が神の御子に置かれた時です。人殺しじゃないですよ、神殺しですよ。これを行った最も凄惨な時だったわけです。で、暗かったわけです。だからこれを表すために、朝に行ったらなったら意味ないんだよって。その肉は、そしてもし残っちゃったらもう燃やしなさいってこう神様がおっしゃってるわけですね。そして11節、あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。 すごいですね。もうなんか、電車乗るときですね、電車で通勤されてる方いらっしゃるでしょうかね。まあ、私よく電車利用しますけれども、立ち食い蕎麦屋があってですね、そしてもうかっこいいんでこう行きますよね。ね、あれですよ。ね、腰を、ここで帯を引き締め、ここね、よく出てきます、聖書の中に。帯を引き締めるってのよく出てきます。あらゆるところ出てきます。これ何かって言ったら、私たち今ズボン履いてます、男の人ね。でも、そうじゃないですね。布、全部布でした。一枚でした。そして、この、やってるわけですから、それをちょうど浴衣を着てるみたいな状態です。で、仕事をしたり、または、戦いに行くとか、ですね。この、動かなければいけないときに、この腰を、帯を使って、ちょうど今、高校生の女の子がですね、ミニスカートにするためになんかこう繰り上げてるじゃないですか。あれと同じことをするわけです。そして動けるようになると。で、ここで腰の帯を引き締め、足に靴を開けて、杖を持ち、急いで食べなさい。杉越の生贄。その、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。この前から話しましたが、一つ一つ、ナイル川であったり、何ですか、カエルが出てきたりですね、アブブヨ、あとか、出てき、家畜がですね、裁かれたり、いろいろしてますけど、全部神として拝まれてたんですね。よく言われます。日本はね、クリスチャンが少ない。ヤオロズの神がいて、ああ、本当に、だからクリスチャンが少ない。ね。どこもそうなんですね。イエス様が伝えられてないところはみんな偶像礼拝を行ってるわけです。だからアメリカでもキリスト教国だと言ってるアメリカでもですね、よく見るとですね、元を正せば異教のものってたくさんあるわけです。ですね。美容整形っていうのも実は異教なんですよね。エジプトの人たちに全部体毛を剃ってました。呪術を行う人はですね、体を拝んでたんですよ。全部こう異教のものがあって、そして神として拝まれていて、それに対する裁きを神様が行われていたわけですね。だから神々に裁きを下そう。で、次13節。あなた方のいる家々の地は、あなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方の滅びの災いは起こらない。ここから、杉越しっていうふうに言われてます。何が杉越すんですか？わかります？何が杉越すんですか？神様の裁きが杉越すんです。それで杉越しの祭りなんです。エジプトには通り過ぎていっちゃうんです。中に入っていっちゃうわけですよ、裁きが。ですね。けれども、血を見るところには、家の中に血を、その門のところですね、そこに血を見たら、そこは杉越すわけなんです。だから杉越しの祭りなんです。
ああ、杉越すね。通り過ぎるってことだな。
その通りですね。通り過ぎる。越しちゃうんですね。英語だとパス、オーバーなんです。パスっていうのは通るんですけど、オーバーってのは上に行っちゃうってことなんです。だから台風が過ぎ越すっていうことと同じですね。それが過ぎ越しの祭りなわけなんです。で、ここが大事ですね。血を見たときに、ですね。私はそこ過ぎ越すって言われたんです。
これを知ってる人はそれやったけど、知らない人はやんないから、過ぎ越さないんだ。
そうなんです。で、大事なのは、そこの家の中にいる人たちが、きちんとした良い子だから、男の子が良い子だから、裁きを受けないんじゃないですよね。
血をついてる。
血なんです。家の中にまずいなさいと。そして血をつけなさい。その血が、ですね、この全てのものを、から救われる理由になるわけなんです。ここすごく大事ですね。なんかよくあるじゃないですか。ちょっとなんか SF の映画とかでなんか恐ろしいモンスターが出てきてですね、すぐわーっとこうやってくるんですけれども、何かこうちょこっとなんかこう見せるとかですね、こう光のものを見せたらこうちっちゃな女の子がですね、それ少女がやったらこうなんかモンスターが逃げていくとかですね、なんかちょっとわかんないですけども具体的な、わかりますか？その子にはないわけなんですよ、力は。けれどもそれを見せることによって、そのでっかいものが逃げていくわけですよね。 それとキリストの血の働きは同じなんですね。私たちはいつも自分がどういうかというのを見るわけなんです。関係ないんです。イエス様がどうなのか、そしてイエス様が流された血がどうなのかということなんです。それを信じて、大丈夫ですね、信仰を持って信じて、だってイスラエル人だってもしこれ神様に言われたことをですね、いいよやんないよ、血なんかつけないよって言ったらですね、裁きを下ったわけですね。まあ幸いにもイスラエル人みんなが言われたことを信仰を持って受け入れて、そしてちゃんと血をあてがっていたわけですけど、信じてそれでその中にとどまっているときに、私たちは裁かれないで済むわけなんですね。だから全ての人は罪を犯し、その罪の報酬は死であって、死後に裁きにあると聖書には書かれています。誰もが神様の裁きに服するんだよと。けれどもイエス様が罪の備え物となってくださったことによって、無償で私たちは義と認められる、正しいものと認められるようになったんだということが、ローマ人への手紙の3章に書いてあるわけですね。で、14節で、この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。ここ大事ですね。永遠の掟として祝う必要がありますよ。だからここでやってるのは、エジプトから救われるためだけではなくて、この出来事を永遠に思い出して祝っていって、この出来事によって生きていきなさいという意味なんです。で、まさにこの杉越の祭りが、いわばイスラエル人がイスラエル人であるということができるアイデンティティになっているわけです。エジプトにいたけれども、神様が連れ出してくださったということが彼らのアイデンティティになったんです。だから毎回毎回思い越す必要があると、永遠に思い越す必要があるよと。で、このことをお祝いするユダヤ人たちの杉越の祭りの食事の時に、イエス様が意味を変えられたわけです。これがあなた方のために、この裂かれる肉なんだよ、取って食べなさい。で、これがあなた方のために流される血の地であって、新しい契約の印なんだよ、取って飲みなさいですね。イエス様のその十字架で行ってくださったのは、そこにいた人たちのためだけですか？違いますよね。永遠なんです。だから2000年前の話だけれども、私たちにも有効なわけなんです。そして具体的にイエス様は、教会がこれを行いなさいとですね、そのように命じて、パウロもその人たちもそのように命じてですね、私たちに行うように、イエス様が戻ってこられるまでそれを行いなさいというふうに、言われているわけですね。一回性のものじゃない。で、信じたら、はい、あとは頑張って伝道してイエス様伝えていってね、そうじゃないですねいつもその初めの愛にとどまっている必要があるわけですですね。ここから離れたら燃え尽きちゃいます。で、大体燃え尽きているのはそれが理由です。初めの愛から離れちゃったんですね。で、いいですか、次にですね、これに引き続く祭りがあるんですね。祭りというか祝いがあります。あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にあなた方の家から確かにパンを取り除かなければならない。第1日から第7日までの間にパンを入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。先ほど種を入れないパンが出てきました。で、これを7日間ですね、行えなければいけないよという、種なしのパンの祝いが杉越の祭りとセットになっています。だから、他のところでですね、この、例えば新約聖書でもそうですけれども、種なしパンの祝いっていうふうに杉越の祭りもくくられて話されたりもします。一緒になってるんですね。すごい強い言葉が語られています。種を入れたパンを食べる者はイスラエルから断ち切られるんですね。これ断ち切られるって分かります？もう共同体から断ち切られるから、つまり死を意味します。だから今言ったら地獄行くやろっていうことです。ですね。それだけ強い言葉ですね。 で16節、また第1日に聖なる会合を開き、第7日にも聖なる会合を開かなければならない。この期間中どんな仕事もしてはならない。ただし皆が食べなければならないものだけは作ることができると。第1日と第7日だから、最初の日と最後の日に聖なる会合、つまり、まあ、礼拝ですね、それを開かなければならないんだよと言ってますね。そしてあなた方は種を入れないパンの祭りを守りなさい。これはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方は永遠の掟として世々にわたってこの日を守りなさいと言ってますね。これも永遠の掟です。吸い腰の祭りだけではなくて、この種なしパンの祝いも永遠の掟として行っていかなければならないよと。そして最初の月の14日の夕方から、だから吸い腰の祭りの時ですね、食事の時です。そしてその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。7日間はあなた方の家にパン種があってはならない。誰でもパン種の入ったものを食べる者は、差別がないですよ、在留国人でもこの国に生まれた者でも、その者はイスラエルの改宗から断ち切られるからであると。これはたくさん出てきますね。在留国人でも誰であってもそれをしない者は断ち切られるよって、差別がないんですね。神様に差別ないですね、クリスチャンの子供だから天国に行って、そうじゃない人は地獄に行くとかですね、こういうコネが牧師さんとありましたと、関係ない、差別ないんですね。その一つの神様の条件に従ってるか従ってないかで基準が定められる。そのここでの場合はその条件が、この種なし種のあるこのパンダレのあるパンを食べたら断ち切られるよと。そして20節、あなた方はパン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところはどこででも種を入れないパンを食べてはならない。ここまで強く、種を入っている、パン種が入っているパンを食べちゃいけないと言っている理由ですね、何なんでしょうって思いませんか。なんで神様ここまでこだわるの、なんか融通の効かない方ねとかって思わないでくださいよ。理由があるんです。でそれが新約聖書の方に書いてあるんですけれども、パン種って悪いものに使われてます。イエス様がパリサイ人のパン種に気をつけなさいっていうのは、これは偽りの教えですね。イエス様の恵みによるその救いをですね、この真っ向から対立する教えです。それに気をつけなさいというふうに言われた時にパン種という言葉を使いました。でこのパンダネイースト菌というのは、パン屋さんで働いた方に話すとですね、すぐに理解できると思うんですね。粉全体に膨らみます。ちょっと入れただけで全体に広がっていくんですね、イースト菌って。そしてその使ったものを少し残しておくんですよね、その広がった状態の、こねたやつをですね。そしてまたそのイースト菌が入ってないところに、あのパン粉に入れたらです、また全体に広がっていくんです。そうやって、もうどんどんどんどんこれ広がっていくものとして、その悪いものを指すときに話を聞きます。つまり悪いものがですね、少し入ったらですね、ブワーッと広がっていっちゃうんです。それでパウロが第一コリントの5章のところでコリントの人たちにですね、このようなことを言ってます、あなた方の高慢は良くないことです、5章の6節からですね、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を含ませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストがすでにほぐられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。わかりますか。悪意と不正と書いてありました。罪なんですね。これをパン種が表していたんです。で、ここでパウロがコリントの人たちに言ったように、杉越の子羊キリストがほぐられたから、あなた方はパンダネのないものになったんだよというふうに言っています。わかります。イエス様がまずパンダネのない方ですね、もちろん罪のない方ですに加えて、そのイエス様が行ってくださったことによって、私たちの罪が一切すべて 取り除かれたんだということをここで表すために7日間という神様の完全さを表すですね言葉、つまり完全に罪が取り除かれたんだよということを示すために絶対にパンダネがこの中にあってはいけないと言っているんです。罪は取り除かれました、あなたの罪は許されましたという言葉はですね、それは信頼するに値する言葉なんですね。キリストは罪人のために、罪人を救うために来られたという言葉あります。こんなに素晴らしい救いはないですね。だから私たちは自分たちが覚えるごとにこの聖餐に預かって、イエス様がこんなにも素晴らしいこと、過去だけじゃないですよ、いやこういう間違いを行う人がいます。過去の罪許された、ね、で現在ね、このもがいている罪の問題があって、で将来もあるわけですね。で神様はですね、俺過去の罪許したのに、おい、なんで罪を犯してんのかよ、あ、ダメだ地獄行きなんてですね、永遠の神様なんですね、イエス様は。だから私たちがその生まれてから死ぬ時まで犯す罪を全部負って死んでくださったんです。恵みですね。一切合切の罪を負って死んでくださって、だから私たちは誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました、見よ、全てが新しくなりましたと書いてあるんです。だから私たちは新しいものになったのだから、罪に対しては死んだものになったとみなしなさいと、逆なんですね。私たちは正しく新しくなるために一生懸命頑張るんじゃないんですね。新しくなったから、もうなんでその罪を行ってんの、新しくなったんだよ、罪に対して死んだんだよ、だから今新しい歩みの中に生きていきなさいってこう言ってるんですね。このことを表すために絶対にパンダネがあってはならないということを神様がはっきりとおっしゃったわけなんです。そして永遠の掟ですよ、これもね、永遠に守りなさいと。で21節、そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せて言った、あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄として送りなさいですね。神様がモーセとアロンに今までのことをお話になってたんですね。そしてモーセとアロンが、今度モーセがですね、長老たちを集めて、具体的に行っていきなさいというふうに指示を与えるわけですね。ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと二本の門柱につけなさい、朝まで誰も家の戸口から外に出てはならないと。でこのヒソプを使いなさいってね、このさっきは出てこなかったですね、ヒソプっていう言葉はね、あのこう植物っていうんですか、こう使ってですね、こうやりなさいと。でこの言葉を使ってですね、ダビデがあのバテシバと罪を犯して、ウリアを殺す罪を犯した後にですね、ナタンにこう指摘されました。でその後に、ダビデはですね、この悔い改めてですね、神様から罪の許しを得たわけですけれども、そのことの時のことを話したこの詩編の箇所51編があるんですね。そしてヒソプを持って私の罪を拭ってくださいというふうに書いてあります。でここのことを話してるんですね。イエス様の血によってですね、血をあてがわれることによって、そのヒソプによって私の罪を拭ってください、本当に罪を犯したっていうことをですね、私たちはこれだけ思います。本当に犯して、それでとんでもない罪なんだ、どうやってこれを取り除くことができるのか、きれいになることができるのか、イエス様の血なんですね。イエス様の血、それをしっかりとあてがうことによって、私たちはその罪からの解放、罪意識からの解放ですね、汚れからの解放を得ることができるわけですね。そして主がエジプトを打つために生き巡られ、カモイと日本の門中にある地をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入っていて打つことはないようにされると。だから見つかりがですね、この行くわけですね、行き交ってですね、その地を見ながら、この滅ぼすか滅ぼさないかというのを決めていくわけで、まあ剣を持っているみたいな感じですね。そして中に入って入るんですね、この地を見、そしてあなた方はこのことをあなた方の子孫とための掟として永遠に守りなさいと。この子孫に至るまで、今あなたの世代だけじゃないよと、次の世代も、次の次の世代も、次の次の次の世代も、 で、それを伝える方法をですね、この次に話してます、25節。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への過ぎ越しの生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を過ぎ越され、私たちの家を作ってくださったのだ。と言ってますね。子供たちに教えなさいと。面白いのですね、このね、子供たちが活躍します。今のこのユダヤ人たちの杉越の祭りを見るとですね、たくさん出てきてですね、いろいろですね、あのダエヌとかなんだかつってこの歌を歌ったりですね、あとこういろいろ出てくるんですね。なんでかっていうと、杉越の祭りそのものが子供たちへの教材になってるんです。神様の救いを伝えるための教材になっていて、なんでこれやるの、これ子供よく聞くじゃないですか。なんで？なんで？なんで？で、これを言わせるように、この儀式がなってるんですね。そしてその時に、昔ね、私たちのずっと先のお父さんが、エジプトでとっても苦しんでたんだよ。ね。けれども、ね、アブラハム、イサクとヤコブの神様が現れてくださって、モーセに。そして、私たちを救ってくださったんだよ。このことを話すためにですね、これをこう行ってこの儀式があるんだということなんですね。子供に教えるって大事ですね。また子供って言ってもですね、霊的な子供って言ってもいいかもしれませんが、一人クリスチャンがいて、その後に周りにいる人たちに福音を伝えてクリスチャンになって、その人たちを教えていくという役割が私たちに与えられています。私はあんまり分かんないからじゃないですね。周りにいる人のですね、ミニスターになってください。ミニスターという言葉はですね、日本語に訳すと牧師とかですね、伝道師とか、いわゆるその教職者とかね、そういうふうに言われる人たちでありますけれども、すべての人がミニスターなんです。自分のお母さん、自分の奥さんですね。みんな、その祈ってあげて、その人のために、いろいろと気にかけてあげて、で、必要な時には御言葉を示してですね、病院では看護婦さんがそういうことをしてくれるけれども、物理的にですね、医療的に。けれども、私たちが霊的にそういうことを行っていく存在なんだよということですね。そして、この話を聞いたとき、27節の最後、すると民はひざまずいて礼拝した。ですね。素晴らしいですね。信仰によって応答しました。神様はこれから救ってくれるんだということを信じたんですね。こうしてイスラエル人は言って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。大事ですね。ここ行わなかったらエジプト人と同じようにさっき話しましたが死んでしまいます。信仰によって応答した人だけが救われることができるわけですね。で、29節、真夜中になって主はエジプトの地のすべての遺言を王座につくパロの遺言から地下牢にいる捕虜の遺言に至るまで、またすべての家畜の遺言も打たれた。差別がありませんでした。身分の一番高い人から一番低い人まで、そして家畜も無差別に神様は遺言を打たれたわけなんです。偉い人が天国に行けるのではありません。どんなに素晴らしいことを行っていても、その白い裁きの溝のところで、私はこういうことを行いました。ああいうことを行いました。こういう学歴があります。こんなにですね、よくしてあげました。じゃあ、私の一人子、イエス・キリストに対してはあなたはどうしたんだい？ってこう神様は聞かれるわけです。その神様の問いかけに対して何も答えられないのであれば、行いに応じて裁かれます。いや、私はいいことをした。神様は完璧な方ですよ。一つでも汚点があったら地獄に行っちゃうんです。それだけ聞いただけでもですね、イエスも受け入れる理由がありますよね。99歳になってですね、その死ぬ直前まで全部こう罪を犯さなかったですね。ああ素晴らしい素晴らしい、罪を犯しませんでした。で、最後にですね、車に乗っていて、ね、この前にバーッと車がやってきてですね、なんだこの野郎って言ってですね、そしてその車にぶつけられて死んだとしたら地獄なんですね。 完全なんです神様。ここ大事ですね。だから
何でしたっけ、
ね、無差別です。神様が行われる裁きというのはエコひいきされる方ではないわけなんですね。それでそのヨパロやその家臣および全エジプトが起き上がった。そしてエジプトは激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからであるですね。もう本当に嘆くその激しい泣き叫びが起こりました。パロ自身の子も死にました。でこれがですね、見事に歴史の文献、そのパロが、王様がその名前がこの記録されているわけですけれども、まあ、おそらくこのエジプト王朝でこの今、このパロ、ここに出てくるパロはですね、アメンホテプ2世と言われています。でその後の王様がトトメス4世になります。アメンホテプ2世の次にトトメス4世なんですが、普通アメンホテプ父親の長子が次の王様になるわけなんですが、トトメス4世は長子じゃないんですね。なんでかって言ったら長子は死んじゃったんです。ここで知りました。でパロはそのモーセとアロンを呼び寄せて言った。お前たちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出て行け。お前たちは言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れと、最後のダメ押しで祝福を祈ると言ってますけれども、ようやくパロは強制的にですね、これを神様に応答してじゃないんですね、強制的に出て行かせるようになるわけなんですね。で前から話してますが、この出エジプト記全体が神様が罪から私たちを救ってくださる、その救いの技の全貌を表している話をしました。エジプトで奴隷状態にされているイスラエルの人たちの、それは私たちが罪によって生まれてきて、罪あるものとして生まれてきて罪の奴隷となっている状態を表している。そしてパロはどのような存在か、サタンを表していると言いましたですね。でサタンが巧妙でですね、あなたはこれだけ残しておけばあなたは出ていくことができるとか、なんだかってこう言ってですね、あなたはこれだけ残しておけば出ていくことができるよ、これだけやってれば出ていくことができるよって言っても、いやそれには騙されないとですね、神様に言われたことに従っていくんだというのをモーセが言いました。でこれサタンがでもようやく手放したわけですね。でそれは何かというのはイエス様の十字架の行いによってサタンが手放すことができるわけなんです。そこでヘブル人への手紙のですね、2章14節にこのように著者がこう語った言っています。そこで子たちは血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力も死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となった人々を解放してくださるためでした。まさにここですね。死の恐怖によって奴隷となっているというのが我々人間です。死ぬこと恐ろしいですね。誰も死ぬこと恐ろしいです。恐ろしくないという人見たいですね。恐ろしいですよ。なぜかというと、それ罪の裁きなの、罪から来る報酬なんですね。だから恐ろしいんです。でもイエス様がその血と肉を持って、それの姿によって死んでくださったことによって悪魔というそのいや悪魔の力を滅ぼしてくださったわけですね。でエジプトは民をせき立てて強制的にその国から追い出した。人々は我々も皆死んでしまうと言ったからである。エジプトの人は反応したんですね。もうこのままだと超やばいと。だから彼らも出てってくれ、出てってくれって言ってですね、イスラエル人に頼んでたんですね。でも詩編の105編にこう書いてあるんですけども、エジプトは彼らが出た時喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだって。わかりますか？なんか
とんでもないこの何ですか、あの何がいいかな、あゴキブリね、ゴキブリがねこの家の中にでガーってみんな騒いでですね、ゴキブリだと叩いて殺したかな、まあじゃあハエでも何でもいいんだけども、とにかく出てってくれたらみんなが、よかったって言ってですね、喜びますね。そんな感じで、彼らがいたら俺たち滅んでしまうっていうことが分かったので、出てってくれっていうふうにこう頼んでるわけなんですね。で、それで民は練り子を、まだパンダネを入れないままで取り、こね鉢を着物に包み、肩に担いだ。イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた主は、エジプトがこのために恋を持つようにされたので、エジプトは彼の願いを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取ったとあります。今まで奴隷状態になってました。その報酬と言ってもいいでしょうね。金の飾り、金の飾りを取ってきましたが、この時に、まあ、後でですね、幕屋の用具とかいろんなもので使われていきますね。金とか銀ですね。彼ら奴隷ですから財産持ってません。でも今ここでもらってったわけですね。で、恋を持つようにされたとあります。私たちがか、こう、例えばこの神様の働きをしているときにですね、未信者の人であっても恋が得られるときありますね。これやってください、どうぞ、とかですね、こうしてください。これ神様全部行ってくださってるんですね。神様がそうやって道を開いてくださってるわけです。あ、私がなんかいいことをしてる。違う、神様がしてくださってるわけですね。そして、イスラエルはラメセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて徒歩の少年男子が約60万人。イスラエルが、その家族がエジプトに入っていったときは、人数は70人でした。今、少年男子だけで60万人です。20歳以上の男子で、男で60万人ということは、女子供を混ぜたら200万人かな、300万人かな、そのくらいになっています。70人からそのくらいになったんですね。
じゃあかなりの年数経ったんだ。
後で出てきます。430年経ってますが、でも430年でこれだけになったんです。おびただしく増えたとですね、あの出エジプト記の最初のところには書いていましたけれども、本当に神様が埋めよ増えよ地に満たせ、またイスラエルには具体的に星の砂のように、あの海の砂のように星の数のようになるというふうにアブラハムに約束されたことをそのように実現してくださってるんです。で、430年経ってるんですね。ここに私たちが神様との歩みって短期勝負じゃないんだよ、長期勝負なんだよっていうことを表してます。私たちはその時に何か結果が見えるもの、それを信じた方が楽なんですね。ある人が幸福の科学が届けられたので、雑誌がですね、でこう見たわけ。そしたらですね、すごく実際的で実践的なんです。だから人気があるんですね。で、プラグマチック、その 実際的だから動くからやりやすいんですよ。クリスチャンの信仰ってやりにくいんです。すぐに結果見えないんです。もしかしたら生きてる間で結果見えないかもしれないんです。でも大事なのは、そういうふうにすぐに出てくるものっていうのはすぐにしぼみます。でも私たちは夜の星のようにですね、輝くというふうにダニエル書に約束されていますけれども、義を行う者はそうなるんだよって書いてますけれども、ちょうど花火がですねパンパン開いてます、光ってですね、そしてすぐに消えていく、残った後に夜空に見えるのが星であるように、私たちがの歩みというのも持続的なものなんだよ、すぐに目に見えないものなんだよ、けれども必ずそうなるものなんだよということを知っていく必要があるんですね。で、忍耐が試されるんです。だからヤコブは、試練があるときには喜びなさい、忍耐を働かせなさい、そして全くものとなっていくんだよと言っていますね。それで、次ですね、38、さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜も彼らと共に登った。はい、ここも大事ですね。イスラエル人だけじゃないんです。
じった人、これセム系の民族かもしれませんね。この同じくあのイスラエル人じゃない人たちがいましたからね。それから混血の人とかいたけど、彼も一緒に行ったんですね。でこれが後で大変な問題になります。民数記のところにこの入り混じってきた人たちが荒野の旅を一緒に行っていた時に、俺は肉が食いてえ、ニンニクもあったしニラもあったしキュウリもあったし、エジプトで俺たちが今食ってるのはこのなんかマナだけだって言ってですね、っていう風に貪ったんです。でそれがイスラエルの人たちにまで影響を与えてしまって、それで神様の裁きが下ったんですね。本当にこの神様に応答していないのに一緒に行動する人たちがいるときにこのような問題が起こってくるんですね。教会でどうですか？イエス様信じますとかっていうふうに言って洗礼受けますとかって言ってですね、本当にイエス様を信じ新しく生まれてない人が教会員として加わったら大変なことになります。その時は表面的には同じことをやってますよ。けれども後で必ず身となって出てきます。本当にその人信じてるか信じないかって。でそのように新しく生まれてない人と共に同じことをやっていったら絶え間ない争いが続きますですね。なぜかって言ったら本当に信じてない、だから入り混じった人たちがいたんですね。それで問題が起こります。で次に、彼らはエジプトから携えてきた練り粉を焼いてパンダネの入れてないパン菓子を作った。それにはパンダネが入っていなかった。というのは彼らはエジプトを追い出されグズグズしてはおられず、また食料の準備もできていなかったからである。イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わった時、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出たと。430年だ、そうちょうどその日なんだというふうに書いていますね。神様がアブラハムに対しては400年経ったらそのように出ていくことができる。おそらくはですね、これはですね、その血合いができたのはヤコブがエジプトに入った時から430年ですね。だけれどもヤコブが死んでから430年かな、多分。そういうふうにこの、まあ、ギャップがあるんですけども、でも必ず神様の約束が実現するということを創世記の学びで話しましたよね。神はそれを本当に信じてたんです。でも何にも兆しがありません。何にもない。でも実際にそうなってるんです。だから皆さん、イエス様の言葉、神様の言葉を信じるに値するんですね。花はしもび、草は枯れる、しかし主の言葉は永遠に固くって書いてあります。でこの世、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために根津の番をされた。この世こそイスラエル人は全て世々にわたり主のために根津の番をするのであるとですね。根津の番をこの神様がされた。寝てる時も神様守ってくれ、まどろむこともなく、ね、うつね、そういうに詩篇にも書いてありますね。そして主はモーセとアロンに仰せられた。杉越の生贄に関する掟は次の通りである。外国人は誰もこれを食べてはならない。しかし誰でも金で買われた奴隷はあなたが割礼を施せばこれを食べることができる。すごく大事ですね。先ほど外国人の話出てきました。食べていけないよ。でも、この金で買われた奴隷は食べることができる、割礼を施したら食べること、これ契約です。契約っていうのは本当に厳しいですね。私アメリカに住んでたので契約社会ってよく言われますけれども、もう並大抵のものじゃありません。で私はもう毎年この確定申告の時期になりますとですね、会計士の人とちょっとこう、言い合いまでいかないけれども、まあ、相手もだんだん分かってきたので、というのは、このまあまあこのくらいでいいでしょっていうふうに言ってくるんですね。アメリカの会計士は逆ですよ。ちょっとこのくらいでいいでしょうって言ったらですね、もうとんでもないですね。何言ってるんだと。本当に罰せられるんですね。文字通り。もう法が厳格に適用されます。で、こういう契約の社会。で、まあこういう社会でなくていいんですけども、霊的に神様との契約っていうのはあるわけなんです。だから厳格に新しい計画に入っているか入ってないかでクリスチャンかクリスチャンじゃないかということが明確になっていって、それでクリスチャンじゃない人が ですね、このクリスチャンじゃないというか、ここではそのイスラエルですね、イスラエル人で、この、じゃない人は食べてはいけないんだよと。でも面白いのは奴隷食べることができるんですよね。買われたのに、買い取られたから所有物になっているからです。私たちもイエス様のあがな、イエス様によってあがなわれて神の所有物になっているから、神様の祝福に預かることができるわけですね。それで、次ですね、居留者と雇い人はこれを食べてはならない。これは一つの家の中で食べなければならない。あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。骨を折っちゃいけないんですって。イエス様が十字架につけられた時、十字架につけられた時っていうのはですね、あれ徐々に死んでいくんですね。窒息死んでいきます。だからもう夕暮れになってですね、それでローマの百人隊長ですかがその命令したんですね。その、もう終わらせなさいと、息を引き取らせるためにそのすねの骨を折るんですね。でもイエス様がその折ろうとした時に、その兵士が折ろうとした時にすでに死んでいるのが確認できたので折らなかったと。そしてヨハネが注意深く、これはこの言葉が実現するためであったと。ここですね、本当に神様、イエス様ってもうね、何千年も前から聖書全体に語られてるんですね。ヒューマニスティックにイエス様を捉えないでください。イエス様優しい、優しい方ですよ、もちろん優しい方ですよでも本当にこのようにして何千年にもわたって、私はこういうものなんだよっていうことをですね、神様は教えてくださっています。で、イスラエルの全会衆はこれを行わなければならない。もしあなた方の、あなたのところに異邦人が在留していて、主に杉越の生贄を捧げようとするなら、彼の家の男子はみんな割礼を受けなければならない。そうしてからその者は近づいて捧げることができる。彼はこの国で生まれた者と同じになる。しかし無割礼の者は誰もそれを食べてはならない。この教えはこの国で生まれた者もあなた方の中にいる在留国人も同じであると書いていまして、杉越の生贄ですね、割礼ですが、割礼はいつ始まりました？アブラハムです。アブラハムが神様と契約を結ぶときに、その印として受けなければならないと。なんでかといったら、アブラハムの子孫がですね、祝福を受けると。その子孫というのは訳した英語だと seed っていう言葉なんで、種ですね。だからそこに男性の包皮のところに割礼を施すことによって、この子孫、この私はあなたの契約の中に入るその民になるんですよということを表していたわけなんです。で、ここで受けなければいけないよって。パウロはでもね、ローマ人の手紙でこう言ったんです。肉の割礼が重要じゃないよと。ユダヤ人が割礼を受けていると言っても、心の中から無割礼だよと。本当に良心のところにおいて割礼を受けている者こそが本物の割礼を受けているんだよっていうふうに話しました。だから今の現代のところに合わせ、適用させると、教会でバプテスマを受けているか受けていないかでないですね。心の割礼、心のバプテスマって言ったら変ですけれども、イエス様の十字架とよみがえりの技を心の中に本当に受け入れている人こそがですね、このバプテスマを受けているというその意味になるわけですね。そして最後、イスラエル人は皆そのように行った。主がモセタロンに命じられた通りに行った。ちょうどその日に主はイスラエル人を全集団ごとにエジプトの国から連れ出されたと。本当は13章もやりたかったんですけれども、もうかなり時間が経っていますので盛りだくさんの内容でした。なんでかといったら、永遠の記念ですから。本当にですね、この、福音書を見てもですね、イエス様の十字架のところにこれだけの時間が割かれてるんですね。この時系列的に見るとですね、パーッと進んでいって、そしてイエス様の十字架のところがものすごく細かく書かれてるんですね。なんでかというとですね、その旧約聖書を見てもですね、そこのことについて書いてある箇所がすごくたくさんあって、それが成就していくのをよく